マタイによる福音書、第21章23節から27節、新約聖書の41ページ、聖書にある神の言葉に聞きます。イエスが神殿の境内に入って教えておられると、祭司長や民の長老たちが近寄ってきて言った。何の権威でこのようなことをしているのか、誰がその権威を与えたのか。イエスはお答えになった。では私も一つ尋ねる。それに答えるなら、私も何の権威でこのようなことをするのか、あなたたちに言おう。ヨハネの洗礼はどこからのものだったか。天からのものか、それとも人からのものか。彼らは論じ合った。天からのものだと言えば、ではなぜヨハネを信じなかったのかと我々に言うだろう。人からのものだと言えば群衆が怖い。皆がヨハネを預言者と思っているから。そこで彼らはイエスに、わからないと答えた。するとイエスも言われた。それなら何の権威でこのようなことをするのか、私も言うまい。8月の最後の日曜日を迎えました。今日この日、ここに共に集まることが許されて、御言葉に聞くことができること、そして賛美し祈ることができる恵みを覚えて感謝をいたします。そして恵みと平和をまず祈ります。主イエスキリストからの恵みと平和があるように、パウロがその手紙にしばしば書いたように、その挨拶を記したように、私もこの挨拶を持って今日の日の礼拝も始めたいと願います。マタイによる福音書を読み続けまして、第21章に至っています。この21章には主イエスの受難の歩みの、地上の生涯の最後の1週間、いわゆる受難週の歩みが語られております。主イエスはまず最初の1日目、最初の日、エルサレムの、エルサレムですね、神の都にですね、ロバの子に乗って入場されました。そしてそのまままっすぐに、神殿にお入りになって、そしてそこで宮清めを、なさいました。またそこで、その神殿で主イエスは癒しの技もなさいました。目の不自由な人や足の不自由な人を癒されたともあります。そしてその日の主イエスのお働きは終えられて、一旦主イエスはベタニア、エルサレムの近くの村にですね、エルサレムをまた再び出て行かれて、そこにお泊まりになった。そしてそこからまた2日目はベタニアから出てこられて、途中イチジクの木を枯らされて、そしてそこで御言葉をさらに語られて、それからまた2日目主イエスはエルサレムの神殿に入られたのであります。今日の聖書の箇所はその場面です。主イエスはこのエルサレムの神殿で教えを語っておられたのです。御言葉を語っておられた。そして大勢の人たちが主イエスの口から出る言葉に聞いていたわけですよね。そこに、祭司長たちや、民の律法学者たちが、民の長老たちですね、民の長老たちが近寄ってきたというのですね。そして主イエスに、こう言った。何の権威でこのようなことをしているのか、誰がその権威を与えたのか。要するにですね、彼らはこういうふうにして主イエスに問うたわけですね。質問したわけです。いや、もうちょっとはっきり言うと質問した、責めたと言いますか、尋問したと言うべきかもしれません。あなたは、昨日からエルサレムの神殿にやってきて、いろんなことをしているねと、見分けをしたり、あるいはそこで人を癒したり、今日のように今のように御言葉を語られたりしている。しかし何の権威でこんなことをしているのか、誰がその権威を与えたのかと言っているわけです。祭司長や、またここに出てくる民の長老たちというのは、当時の、宗教の指導的な立場にある人たちでした。エルサレムの神殿の中で、立場役割を持っているわけです。 こういうふうに言ってもいいかなと思っているのは、エルサレムの神殿というのは彼らの縄張りだったということです。でしかしそこで、このイエスという男は我々の断りなしにこの縄張りに入ってきて、勝手なことをしている、それはけしからんということで、尋問しているわけです。で彼らはこの神殿で霊的な権威を持っているのは自分たちであって、真偽は自分たちが正しく判断し、そして判別することができる、そう思っていたわけです。だからこそこのように主イエスに問ったわけです。そしてここでイエス様は、主イエスはここでこの彼らの問いに対して答えられました。なんて答えられたのかというと、こうおっしゃったというのですね。24節です。イエスはお答えになった。では私も一つ尋ねる。それに答えるなら私も何の原因でこのようなことをするのか、あなたたちに言おう。ヨハネの洗礼はどこからのものだったか、天からのものか、それとも人からのものか。皆さんお気づきになっておられるかと思いますけども、ここでイエス様はこの質問をされたわけですよね。質問をされて、その質問に対して答えられたとはありますが、答えておられますかってことなんです。違いますよね。答えておられないんですよ、この質問に対しては。そうじゃなくって、主イエスはその質問には答えないで逆に問われたわけですね。一つのことを問われた。それはヨハネの洗礼についてでした。ヨハネの洗礼は天からのものか人からのものか、答えてみようと逆に問われたわけです。これは、祭司長たちや長老たちにとっては意表をつかれるようなことだったでしょう。シュエスがこうして問われて、その質問に対してお答えにならないで逆に問い返される、実はここに非常に大切な私たちの信仰に関わる事柄があるのです。シュエスという方はそういう方なのです。教会を、訪ねるようになられて、救いの道を求め始められる方、またまだ洗礼を受けになっておられない方のことを教会では求道者と呼びます。求める道と書いて求道者ですね。皆さんご存知と思います。普通どうでしょうか。求道するっていう時にですね、求道するっていう時に救いの道を求めるという時に、こういうイメージがありませんか。さまざまな疑問が湧いてくる、問いがある。そしてその問いを出して、その問いに対して答えてもらうということが一つの求道の大事な歩みだという、 こうイメージといいますか理解があると思うんですね。そしてそれは実際、大切なことです。キリスト教の、書店など行きますと入門書がたくさんあります、出てます。でそういう入門書などを見てみましても、求道者の方が、まだ洗礼を受けになっておられない方が、抱きやすい、いろんな疑問というものが挙げられて、その疑問に対して一つ一つ答えられている、そういう入門書って結構あるんですよね。で、例えば洗礼とは何ですかとか、もっと言うと神はおられますかとか、奇跡っていうのはどういうことなんですか、奇跡って本当にあるんですかとか、十字架とは何かとか、いろんな疑問があるんですよね。あるいはもっと素朴に、こういう箇所のこういう意味は何なのかとか、いろんな疑問があるわけです。そういう疑問に対して問いが出されて、それに答える仕方で本が書かれている。で、求道者の方が通って、それに教会の側が答えるという仕方の本、あるいは牧師や伝道者が答えていくという仕方の本というのは数多いですね。確かにそういうものは意味を持っています。実際私も、自分のことを考えてみると、教会で求道生活を送った時期がありました、ね、もう何十年も前のことですけどね。そんな時に私いっぱい疑問を持ってる人でした。それで教会の牧師じゃなくて、私の場合はですね、親しくなりました教会の信者の方に、先輩の信者の方にいろんな質問をしました。一回礼拝終わると捕まえてといいますか、時間取ってもらって、 まあ、いろんな疑問をぶつけて、そして、その疑問に対して答えてもらうというようなことがありました。それは私にとって得がたい経験でした。まあ、皆さんの中にもそういう方もおられるかもしれません。でもですね、ちょっと考えてみてください。信仰っていうのを私たちが持つっていう時に、いろんな疑問に答えてもらって、その疑問が解消されて、それで、人っていうのは信じるようになるんですか？もちろんそれは大事な意味は持ってるでしょうけども、そこで、あるいはそのことだけで人は信仰を持つっていうふうには至らないんですね。私が抱いた問いにちゃんと答えが与えられた、神様が答えてくださった、じゃあ信じよう、信じれるということになるのかというと、やっぱそうじゃないと言わなければならないと思います。じゃあどういうことなのかというと、逆のことが起こる必要があるんです。全く逆の方向のことが起こる必要があるんです。私、つまりどういうことかというと、私が通っていったところで、いつの間にか気づかされるのは、私の方が問われているということに気づかされるということです。実は私の方が神様から、キリストから問われてるんだ。こういろんな問いを重ねていく中で、だんだんだんだん実は自分が問われている存在だということに気づかされていく。そういうことが信仰生活って言いますか、求道の歩みをするときに実は非常に重要な意味を持っているわけです。でこれは何も求道者のことだけではないんです。私たちが聖書を読むということで考えてみてもそうです。聖書を読むってのは一体どういうことか。ある人はこう言いました。聖書は読むものじゃなくて聞くものですと。聖書ってのは読むものじゃない、聞くものだと言ったんです。私はこれ忘れられません。聖書を、その人は読んで、聖書を読むっていうようになったのはここ最近のことであって、キリスト教会の歴史の中ではずっと聖書っていうのは聞くものだったっていうんです。つまり今皆さん手元にこうやって聖書を持ってますよね。最初の時代の頃の信者たちっていうのはみんな聖書を 手に持ったりしてないんですよ。だから読むことなんてできないんです、よほどの人じゃない限り。だからそうじゃなくて教会に聞いて聞くものだったって。そうやって聖書っていうのは本来実はこのことに意味があるっていうんです。つまり読むっていう時に、読むっていうのはどういうことかというと、まあ、この問いと答えということから言うならば、読む時に私たちはやっぱりいろんな疑問を持ってこう読むわけですよね。疑問湧いてくるわけです、聖書を通しても。そして、それ当然のことで悪いことじゃないんです。そしてそういう問いを抱くってことがあります。でも問いを抱いていくだけじゃなくて、やっぱり聖書を通して私たちは問いを抱いて、あ、ここの箇所のこういう意味が分かった、こういうことが分かったということで、やはり済むものではなくて、聖書から実は自分が問われているんだということが聞こえてくる。聖書から実は、私たちに問いかけてくる神様、イエス・キリストと出会っていく。そのことが実は決定的な意味を、まあ、持っているわけです。そして、まあ、読むという時に、意味していることは、こう読んでいるっていう時に、こう読んでいる私の方にこう主体があるわけですよね。でも聞くっていう時にね、あちら側に主体があるわけですね。神様の方に、あるいは聖書の方に主体があるわけです。聖書を通して語りかける神様の方に主体があるわけです。で私たちは読むっていうことの中に行きやすいんですね。そこだけにとどまりやすいんです。でそうじゃなくて聞くっていうことが重要。問いを聞くっていうことが重要。聖書の問いが聞こえてくる。聖書を通して神様のキリストの問いかけが聞こえてくる。私たちはしかしこのことをすぐ自分が問われる存在なんだということを覚えるってことが本当にできなくなりやすいものです。まあ、これ単に問いを抱いて問うということだけじゃなくてですね、求めるってこともありますよね。こうああしてほしい、こうしてほしいって求めるということで考えてもいいかもしれません。私たちは神様に求めることできます。キリストに求めていいんです。ちょうど今日の聖書の箇所の前でも、 キリストは祈ることに招いておられますね。疑わないで信じて祈れと言われています。そして私たちは求めることが許されているわけですけれども、そこで実は、そこでうっかりしますと、実はいつの間にか求めるばかりになってしまって、問われているってことを失ってしまう。申し上げたいことは、今日の聖書の箇所に登場します最初や長老たちの姿というのは、こう私たちと無関係じゃないんだということなんです。一体どうして彼らはこんなふうに、イエス様に、主イエスに対してこういうふうにですね通っているんでしょうか。もう一度ここに戻りたいんです。先ほど私は縄張り、ここはエルサレムの神殿の縄張りだからだと言いました。教会にいますとですね、この教会にいますと時々猫が現れます。だいたい 4,5 匹こう常駐している猫がいるんです。時々現れるんです。で時々すっごい喧嘩します。毛を逆立ててやっぱり喧嘩をします。うちにでも猫飼ってますけど、うちの猫は外に出しません。家猫として今の猫は育てています。前の猫は時々外に出てました。時々というか常に出てました。でそしたらね、何が起こるかというと、猫って喧嘩起きるんですよね。ご存知のように。どうして喧嘩するのかというと、縄張りがあるからです。猫にはテリトリーがあります。でそしてこのテリトリーを猫は守るっていうことが非常に重要なんですね。でこの縄張りに他の猫が自分の縄張りにこう入ってきますとですね、こう毛をバーッと立ててですね、怒って喧嘩が始まるわけですね。でその縄張りを争うということで、実はこれ大変ストレスなんですけど、そうやって生きているのが猫という生き物なんですね。でまあこの猫なんですけどね、私たち人間は猫じゃないんですが、でもちょっと似てる部分があるんですね。ここでの律法学者たち、彼らは神殿は自分の場所、自分の縄張りだからこそ、そこに断りなしに入ってくるものは我慢できない。誰の権威で、俺たちは聞いてないよってことですね。誰の権威でお前はこんなことするのか、それを許すか許さないかは俺たちだと、自分たちだと彼らは言っとるわけですね。だから尋問なんです。でもここで大事なことは、そういうところに主イエスという方が入ってきておられるということなんですね。主イエスという方はそういう方なんです。実は私たちも自分の人生、やっぱり縄張りだと思ってます。大事なところは明け渡さないんです。明け渡したくないんです。神様のことについても、救いのことについても、それは自分が決めるっていう、決めれるってどこかで思っちゃってる。それが確かかどうかは自分が決める、極端なことを言うと、私はこういうことが現代に生きる人間の中に根本的にあると思うんですね。神がおられるかどうかは私が決めれる、私が決める、それは私が決めることだと。神がおられるかどうかっていうのは私が決めることって、あるいは救いがあるかどうかっていうことは私が決めること。この最初たちや長老たちの姿っていうのは、実は私たち人間のそういう、おぞましい姿というものを映し出しております。そして同時に、そういうところに主イエスというお方はやってくる、やってこられる、入ってこられる、そういう方なんだということなんですね。ここで主は問われて逆に問い返されます。ご自身の権威について問われたわけですが、主が問われたのは洗礼者ヨハネのことでした。この洗礼者ヨハネの権威は天からのものか人からのものなのか、その一つのことを主イエスはお尋ねになられました。このヨハネという人は、主イエスがお働きを始める前にヨルダン川で悔い改めの洗礼をさせてって、その働きをした人です。 救い主の先駆けとして現れて、その活躍をいたしました。多くの民衆がヨルダン川で洗礼を受けたんです。ヨハネは捕らえられて、しかし捕らえられましてですね、後に首をはねられて殺されてしまいました。主イエスはこのヨハネについて問われるんです。ヨハネは何の原因でこのようなことをしたのか、天からなのか人からなのか、そのように問われました。でヨハネの権威について主イエスがなぜ尋ねられたのか、ご自身の権威を認めるか否かじゃなくてヨハネの権威を尋ねられたか、私はちょっと分かんないところはあるんですが、はっきりしていることはあると思います。これは主イエスの権威を認めるということと一つのことだと。もう一つはヨハネという人の中には罪という罪の悔い改めということがヨハネが語ったということが深く関わっていると思います。彼らは顔を見合わせて話し始めました。2つの可能性について話したわけですね。これに対する答えをどうしたらいいのか。天からのものだとこのイエス様の問いに答えると、どうして信じなかったのかというふうに言われるだろう。どうしてあなたも罪を悔い改めて信じなかったのかと言われる。もう一つ人からのものだと答えるとどうなるか。ここにいる群衆たちからの支持を失ってしまう。群衆たちは、ヨハネのことを信じていた。だからそのヨハネを、のことを悪く言うと、この祭司長たちはひどい目に遭わされるかもしれない。だから群衆たちを恐れた。そしてだからこう答えようと思ったというんですね。そしてその通り答えた。彼らが考え出したのはわからないという答えだったわけです。榊原康夫先生という先生がおられました。東京都教会でこの野牧師でこの教会にも時々というか何回か来られて御言葉を語られた先生ですね。この先生が説教集を出しておられて、この箇所のことについて、この箇所からの説教でこのわからないということについて注目してこういうふうに語っておられます。彼はここにわからないと言っていると、わからないと言ってるけど、これはもうちょっと言い換えた方がいいんじゃないかと。分かろうとしない結論出したくないって、そういうことだと言うんですね。おっしゃるんですね。でそして、こういうふうに彼らが言ってるってことの背後には、結局のところ一番このことの答えの中で気にしているのは何なのかというと、自分の立場、つまり自分ってことです。自分の縄張りですね。それを守ることですね。そのために問いを避けて逃げてるってことです。彼らの関心は、自分の立場、自分の顔を立てること、そして自分の縄張りを守、そうやって守ることです。でここに実は神様に対する人間の態度が現れてるんですね。榊原先生はこの箇所のさらにでですね、この後の例えの話でにも注目されるんですね。次に読む箇所ですが、主イエスがこうやって語られた時、彼らはちゃんと正解答えてるって言うんですね。つまり彼らは分かってた、客観的には分かってた。でもいざ自分のことになるとそうはいかなかったんだと言うんです。もう少し言いますと、つまり彼らは答えをちゃんと知ってたんじゃないでしょうないかと私は思ってます。どっかで分かってたんですよ。つまりヨハネの権威は天からのものだということは実は分かってたんじゃないか、あるいはまたこのキリストの権威ということも分かってたんじゃないか。分かんないじゃないんです。分かろうとしないんです。認めたくないんです。それどうしてかっていうと、それを認めたら、認めちゃったら自分が変わんないといけないからなんです。自分の立場を失うんです。罪を悔い改めなくちゃいけなくなるんです。認めてそれはできない。それが彼らの答えでした。それは嫌だ、だからわからないだったんですね。そう考えることができるんじゃないでしょうか。今日の聖書の箇所には権威という言葉が繰り返し出てきます。 今日の聖書の箇所の一つの主題はこの権威です。神の権威、キリストの権威です。天からの天の権威です。ある人はこんなことを言っています。現代社会にはいろんな問題がある、本当にいろんな問題がある。だけどそのいろんな問題があるけれども、一番問題の根底にはこの権威との問題があるとおっしゃるんです。そしてとりわけその権威っていうのは父親の権利とかそういうようなことではない、父親の権威とかそういうことじゃない、そうじゃなくてこの権威で一番問題になっているのは霊的な権威が喪失されている。霊的な権威を現代社会、現代人は失っちゃってる。霊的な権威が分かんなくなってしまっている。そのためにいろんな問題が起こっているっておっしゃるんですね。しかしこの点で聖書の立場というのは非常にはっきりしています。権威は主イエスキリストご自身にあるということです。神様にある、それは聖書が語っていることです。特にマタによる福音書はそのことを語っている福音書なんですね。ちょっと見てみたいと思います。マタによる福音書の一番最初のところに、の方に三条の説教というのが出てきました。もう何回も日曜日ごとに帰ってきてますよね。先週も戻りましたけど、また戻ります。この三条の説教は5章から7章まで続いています。そしてこの5章から7章の、ですねまで続いていまして、この終わりは7章の28節29節であります。そこにこうあります。イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの律法学者のようにではなく権威あるものとして教えになったからである。三条の説教の締めくくりの言葉は、主イエスが権威あるものだと。権威あるものとして主イエスが御言葉を語ってくださった。この方の御言葉からこの方が権威あるものであることがわかると言うんですね。そしてさらにですね、この8章9章と進んでいきまして、9章のところにもう一度また権威が出てくるんです。ここで主イエスが中風の人を癒されたという出来事が記されています。マタイによる福音書はごちゃごちゃいろんなことを書かないで、語らないで、非常にはっきりと語っています。主イエスはこの中風の人に、声を元気を出しなさい、あなたの罪は許されると言われました。するとそこにいた人たちは、この男は神を冒涜していると、言ったわけです。それそしてそれに対して主イエスはこうおっしゃいました。4節、なぜ心の中で悪いことを考えているのか。あなたの罪は許されるというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中風の人に、起き上がって床を担ぎ家に帰りなさいと言われた。その人起き上がり家に帰っていった、とこういうお話なんです。ここに権威が出てきます。そして実はここでは主イエスの権威がどんな権威かということがさらにもうちょっと突っ込んで語られているんですね。で、そしてその権威は何かというと、ここで詳しく話すこと意図もありませんし、その必要はないと思いますけれども、その権威はここに書いてあります。罪を許す権威だということなんです。主イエスの権威というのは罪を許す権威だということなんです。そして今日の聖書の箇所になるわけでして、その権威を嫌がるということですね。このキリストの権威を人間が嫌がる、祭司長長老たちが嫌がる、拒絶するわけですね。そしてイエス様は十字架におかかりになる。そしてマタイによる福音書の一番最後であります。マタイによる福音書の一番最後にはこういう言葉が出てくるんです。復活されたイエス様が、十字架にかかられて復活されたイエス様がガリラヤの山で弟子たちとお会いになります。そこでまず開口一番何とおっしゃったのかというと、私は天と地の一切の権能を預かっている。これが、私は天と地の一切の権威を預かっているという同じ言葉なんです。そういう訳すこともできる言葉なんです。つまりこうやって見ていくと、マタイによる福音書は主イエスの権威ということを繰り返し繰り返し語っていって、一つのテーマとなっているわけです。そして人間がこのキリストの権威を拒絶するということが今日の聖書の箇所なんですね。どうして権威を退けてしまうのかというと、やっぱり嫌なんですね。自分がつまり権威を持っておきたいわけです。 で、自分の人生、特に信仰の問題というのは自分の問題、自分で判別をつけたい、自分で決めたい、救いは私が締め、あのですね、あの私がこう見出すもの、私がだから問うわけですね。問うっていうのは結局何ですかね、問って答えを求めるわけですね。そして私が決めるっていうことです。自分が主体なんです。で、あるいはこれは皆さんね、なんで僕はこんなこと、あの牧師はこんな一生懸命になってこんなことを話してるんだって思われるかもしれませんけど、もうこれこそが私たち人間の中に本当に救ってるんですよね。で、あの求める側に立ち続けて、自分が決めるとどっかで思っちゃってですね、信仰の問題まで。まあ、もちろん自分で判別をする力を神様は私たちにも与えてくださっていますね。で、私たちは権威を、ある意味ではそういう意味では与えられているんです。自由意志が与えられている。それは大切なことでもありますけれども、同時にそこに大きな問題が潜んじゃってるわけですね。でもですね、そこに問題があるわけですね。で、神様の前に、キリストの前にぬかずきたくない。主体は、主権は譲りたくない。で、そしてそれが詰まるところ、この律法学者たち、祭司長たちであり、長老と呼ばれるような人たちなんですね。で、そしてこれは彼らのことだけじゃなくて、人間というものですね、私たちの姿でもあるわけです。そしてこれが行き着いたのが十字架なんです。つまり権威を認められない、分かってても神様が、キリストが入ってこられた、邪魔だって、どけって言って最後は殺すわけですね。それぐらい主で、自分が主でありたい、自分こそが王でありたい、自分こそが主体でありたい、そういう心っていうのを人間は持っていて、神が救いを与えられてもそれをほっぽり出す。で、これが十字架に追いやっていくわけです。でも、あることか、その十字架において神様は私たちをなお憐れんでくださって、この罪を許し、す道を備えて私たちを罪から解放してくださったわけですね。そうやって救いの道が開かれた。イエス様、キリストはこんな私たちを見捨てないんです。で、まあ、そういうことが今日の聖書の箇所に書かれていまして、そういう意味では十字架の前じゃないですか。だから十字架にキリストがかかられなければならなかったのはどうしてかということが、この権威の問題を通して語られているわけです。権威を、自分が権威者でいたいですね。だからもういろんな、これはね、求道者の人たちであろうが、信者であろうが、そして救われてもなお私たちの中に救ってましてね自分が権威者であることをなかなか認め譲らない、主の前にそういう人間であるということを思います。ルドルフ・ボーレンという、あの神学者がいました。スイスの先生でした。数年前に亡くなられましたけど、召されましたけど、ボーレン先生はこの日本のことを本当に愛して、そして日本にたびたび来られました。私もお会いしたことがあります。お話もしました。で、そして日本にですね、あの来られた時の感想を日記に書かれてるんですね。で、ボレンはある時日本を訪問した後に、あのスイスに帰りましてですね、その日記帳にそこでの経験を記してるんです。感想を記してるんです。教会を訪ねた。いろんなところに行った。いろんな人と出会った。もしかしたら私もその中の一人だったかもしれませんが、そこでの経験を記されています。こういうこと書かれているんです。日本人はなかなか自分の意見を言わない、いつももじもじしているなぜかこういうんです。こうおっしゃるんです。日本人はうっかり口を開いて面目を失することがあったら困るとみんな考えているんじゃないか。そして続いてこう記されています。信仰に生きている人間は 面目を失う自由を持っている。信仰に生きる人間はそこで自分が面目を失することがあっても自由でいられる、こういう言葉なんです。私ちょっとびっくりしまして、この言葉がとても心に残りました。面目を失う自由、そういうものを私たちは与えられる。今日の聖書の言葉から言うと、どうして権威を、キリストの権威を、ヨハネの権威も、神様の権威を、律法学者たちが、そして祭司長や長老たちが拒んでいるのかというと、これはやっぱり面目を失うことを嫌がっているんじゃないですかね。だけど本当にキリストによって救われていくときに、面目を失うことの自由を与える。でそしてイエス・キリストが十字架にかかってくださって、私たちに与えてくださった救いというのは、そういうところに私たちを導かれる。だからキリストは繰り返し繰り返し私たちを呼び寄せてくださって、問い直されて、問うてばかりいる私たちに逆に問い返されて、そして私たちが主体ではないということを繰り返し御言葉によって示されて、礼拝という場所はそういう場所ですね。私たちは自分の問いが答えられるというよりも、ここで問われている自らに対してですね、示されるんですね。そしてあなたは罪人じゃないかと、私のもとに来ないといけないじゃないかと、私のもとにぬかずくところにしかあなたの救いはないではないかと、あなたが面目を失ってでも、面目を失って私のもとに来たらいいって、私が罪を許すと、そしてあなたは面目をから免れると、面目を失う自由を得られると。人のことばっかり気になって、私もね、一時期行きましたね牧師になったばっかりの時に危うく、自分は本当にもうダメなんじゃないかと思うぐらいのところまで追い詰められたことがあります。人が怖かった、もうみんなが日曜日になるとこっち向いてるのが耐えられないみたいな。でどういうふうにこう自分が受け止められるのかということばっかり、自分要するに面目が失われることがすっごい怖かっただけど、だんだんだんだんやっぱ神様の前に、私たちは罪人ですからね、神様ごめんなさいって言って自分の面目を失するということを与えられるわけですよね。そして主に従っていく中で、そういうふうに神様からも人の目からも、そういう意味である自由が与えられていくんじゃないでしょうか。なお私たちは人がどう見てるかとかですね、そしてそこで神様がどう見ておられるかということに対してこう忘れちゃって生きてますが、でもやっぱり一番大事なのは神様ですから、神様のがどう見ておられるかということの中に本当に立ち戻って生きていければ、私たちはもう少し本当の意味での自由を与えられて生きれるんじゃないでしょうか。礼拝の場所っていうのはそういう自由を与えられる時なんですね。自由ですか。一緒にこの自由に預かりながら生きたいと思うんですね。人の目ばっかり気にして、ね、生きるのはちょっと嫌ですね。おどおどして厳しい日本の社会がありますけどね、本当に人間にのばっかりみたいな、人間だけみたいな。だけど私たちはその中で本当に自由に、許しを乞いながら面目を失うということも、本当に自由を与えられて許しを乞いながら進みたいと思います。皆さんに恵みと平和があるように、キリストからのお祈りをいたします。神様、今日の主の日の恵みを感謝します。いつの間にかあなたに問いかけてばかり、あなたへの問いを求めてばかり、そして問いに答えが与えられないことに苛立ち、そして そこにばかり生きて本来のものを失ってしまっています。でも今日もう一度あなたがキリストを通して私たちに問いかけておられること、問いかけを聞き取らせてください。恵みの問いかけです。罪の許しの権威を主イエスはお持ちです。地上で罪を許す権威をお持ちのキリストが私たちに問いかけておられます。私のもとに来なさいと、来ないでよいのかと、罪を認めて許しを追い求めないでよいのかと、どうぞこの方の前に本当にもう一度ぬかづいて許しを追い求めて歩みたいと願います。そして人の目ばかり気にして 自分の面目を失うことばかり気にしながら生きている私たちを本当の意味で自由にして、この1週間もう一度新しく歩ませてください。自由をあなたは与えてくださいます。あなたが与えてくださる誠の自由の中を生かしてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。